村上さん、ついに始まりますが、
はい、
首都圏不動産投資実践会、
はい、
これ名前はこれで合ってますよね。
はい、合ってます、
はい。でまあ、じゃあ、なんでこのやることになったのかって、その目的とか、
はい、
参加する人たちにこの講座でどんな風になってほしいのか、ちょっとお話ししてもらえますか。
そうですね、まあ、とにかく不動産投資ブームで、多くの方不動産投資の業界入ってきてますけど、
はい、
ほとんどの方失敗してます、
は
い、
え、
もしくは失敗してることに気づいてない、
はい。
でまあ、なんでかっていうと、勉強不足っていうのと、やっぱ心構え、
うん、
勉強不足とマインドセットですね、
はい、
の両方が足りないのかな。
知識も足りないし、はい、気構えも
気構えが足りない、はい、
まあ、その2つが大事っていうことですね。
そうです、その2つさえクリアできれば逆に勝てるんじゃないかなと思ってます。
まあ、じゃあその2つを、まあ、身につけてもらって、は
い、そうですね、強い投資家
が投資家に、
まあ、不動産投資は他の投資と違って事業性が高いので、
はい、
まあ、事業をやるんだと、社長になるんだと、そういった心構えを持ってですね、
はい、
勉強してマインドセットもして強くなってもらいたいなと、ふうに思って始めます。
わかりました、まあ、確かに結構不動産投資が一般的になって、気軽にできますよね。あんまりこう銀行開拓とか業者探しとか自分でしなくても、バンバン広告出してる業者さんがいて、行くと、はい、融資アレンジもしてもらえたみたいな感じで、はい、あんまりこう準備しなくてもスタートできちゃうんで、
はい、
その分知識不足とか、
はい、
なんか心構えができてないっていう方がいるっていうのはそうだと思いますね。でも実際なんかその失敗しちゃってるっていうのは、どういう状況になっちゃってる人が多いんですかね。
一番多いのは次の融資が受けれない、
頭打ちってやつ
ですか。頭打ちですね。で不動産っていうのは、まあ、後々解説していくんですけど、必ず右肩下がり、
はい、
収入は減ってって税金は増えていく、でいずれ収入と支出が逆転する、
はい、
こういったことになる可能性が高いんですけれども、どんどん継続して入れ替えができるのであれば、はい、それを回避し続けることができるんですが、
はい、
頭打ちになっちゃうと手の打ちようがない。
あ、まあ、次も買えないし、はい、持ってるのも売れない、
はい、買えないけどどんどん収入は下がってくる、
はい、
じゃあ売ろうかって言った時にローンの残債より市場が安い、で売れない、売ることもできないし持つこともできない。
じゃあ買った金額で、まあ融資を受けるわけですけどね、はい、それの値段が高すぎたっていう、
高すぎたってこと
です。高値掴みってことですかね、
はい、普通に投資で考えてもらいたいんですけど、投資信託とか株とか買ったら高くなって売るのって当然じゃないですか、
はい、はいはい、
その当然を皆さん忘れちゃってるんですね。
あ、
高値で買っちゃってるから当然安くなっちゃうんですよ、
はいはい、
だから売れない、
まあ、そういうのを、まあ、買っちゃった人はちょっと、はい、まあ、半分自己責任かなという気もしますけど、
そうですね、
ちょっとかわいそうですよね。
そうですね、まあ、業者さんが、まあ、モラルがないのは確かに昔からと言われてる業界なんでモラル不足っていうのはあるんですけれども、はい、投資家の皆さんと同じように、
うん、
業者も簡単にできる状態になっちゃったんですね。
あ、不動産収益物件の販売を、
はい、
あ、昔は違ったんです。
違いました、基本的にはやっぱり一回買い取ったりとか、
はい、
そこそこの業者もそこそこのレベルじゃないとなかなか扱えなかったんですね。
資金力とか、
はい、
会社のなんていうんですかね、収益物件に対しての理解とかですか、はい、
そうです、うん、それがいわゆる3ため、第三者のための契約っていう手法ができてからは、
はい、
自己資金なしでも業者も始められるようになってしまったんで、
うん、
いろんな業界からの参入が始まりまして、
はいはい、
本物のこう不動産業者っていうのがほとんどいなくなっちゃった、このマーケットにですね。だから売り手も知識がないし、買い手も知識がないし、
はい、
でも銀行も同じくですね、
はい、
設備投資みんなしなくなっちゃったんで、会社が貸し先がないから不動産に集中した。だからいろんなとこからこう集中、知識がない人が集中してしまって、
はい、
今のような状況になった。
不動産のことをよく分かってないっていうのは、はい、投資家さんだけじゃなくて、
だけじゃないんです、
業者もそうだし、
はい、
銀行もそういう人が、
はい、多いです。
関わるのが増えてるっていうのが現状ですね。そうですね、まあ、だから
税理士さんもそうです。 よく分かってない人が多いです。
頭打ちになったり下手すると返せなくなっちゃったりっていうのが、はい、まあ、結構目立ってきてますっていうことですね、はい、で、まあ、そういう強い投資家になるために、はい、なってもらうためですね、
はい、
まあ、村上さんとしてはどういったノウハウなり情報なりを提供していくっていう考えですか。まあ、不動産業者っていう意味では村上さんもずっと不動産業界にいて、はい、まあ、開発とか仕入れとかしてるじゃないですか、
はい、
で今も高所得者の方向けの資産運用をやってて、はい、まあ、収益物件強いですよね、
はい、
まあ、その辺のノウハウをまあそのまんま個人投資家に教えてくれるってことでいいんですかね、はい、
そうですね、不動産投資って不動産業者も投資家もほぼほぼやってること同じですよね、
はい、
なんとなくこう皆さん不動産投資家とプロの業者にこうすごい線引きをしてますけど、
はい、
やってること全く何も変わらない。
あ、そう、そうなんですね。
不動産を買って、はい、まあ、安く買って、はい、高稼働で回してで高く売りたいわけですよね。
うん、確かに、まあ、買って売って家賃収入を得て基本的には一緒だと思います、はい、
そうですね、
はい、なんか圧倒的に何て言うんでしょうね、まあ、私もその不動産業界の出身じゃないので、
はい、
なんて言うんでしょう、持ってる情報量が違うなみたいなのは感じるわけですよ、
う
ん、
そうですね、
やっぱりなんか個人投資家っていうかいわゆる素人には、まあ、いい情報って待ってきづらいんじゃないかなとか。
いやー、それは昔はそうだったんですけどね、情報って閉じられてたんで。でも今インターネットのおかげでほとんどプロも、まあ、多少の差はもちろんありますよ、
はい、
ありますけどそこでは差がない。
うん、じゃあそうすると、まあ、私みたいな業界経験者じゃなくても、
はい、
強い投資家になれますかね、
はい、十分なれると思います。
あ、分かりました。確かにそうですね、日頃その資産運用してるプロ、不動産のプロからやり方を教えてもらってそのままやれば、はい、なんとなくできるような気がします。
はい、
はい、で、まあ、この音声聞いてる方々は個人投資家の方々がほとんどなんですけど、
はい、
まあ、正直言うと、まあ、自分でやるよりも村上さんに資産運用してほしいよって思ってる人は結構多いんじゃないかなと思って
ます、はいはい、そうですね、結構お話はいただきますね、
はい、そのあたりはどうですか、
はい、正直一人ずつ皆さんの支援するってことは物理的に不可能、
まあ、確かに無理ですね、
はい、
うん、
なので、まあ、その代わりに運用するノウハウですとか、
はい、
技術的なこととか、
はい、
あとはまあマインド的なこととか、
はい、
をお伝えしていきたいなと、うん、ふうに考えました。
まあそうですね、まあもうごくごくごく一部の人ですかね、村上さんに運用してもらっている人たちは、まあ、幸せかもしれないですけどね、その方々は、ね、不動産をまあ、メインで本気でやりたいっていう感じではないんですもんね。
そうですね、資産運用の一環として私に運用を預けて任せて、はい、っていうところですね、うん、あと僕らもそれはやっぱり相当利益取りますし、
うん、
ちょっと皆さんのその不動産投資とはスタンスが少し違うのかな、
はい、あ、まあ、不動産投資を志す人の大半は、うん、まあ、資産を増やしたいっていうのもありますけど、はい、まあ、あまり資産がない状態から資産を作りたいとか、はい、
そうですね、
収入を増やしたいっていうニーズ、はい、考えの方が大きいと思うので、うん、ちょっと運用っていう意味で言うと違うかもしれないですね。
そうですね、うん、あとやっぱり皆さん見てると将来なんか夢があったりとか、
はい、
なんかしたいことがあったりとか、
はい、
あとはまあ退職した後も大家さんをやっていきたいとか、
はい、
そういったこう希望を持ってる方が多いので、
はい、
であればやっぱりセミプロとして自分で食っていける技術とか知識をつけるっていう方が僕らに丸投げするよりはよっぽど将来的にも役に立ちますし、
長い目で見るとそうですね、はい、お任せして一時儲けさせてもらっても、うん、いざ一人になった時にノウハウが何も残ってないってことになるので、まあ、それだったら自分でちょっと労力かかっても身につけて、はい、で一生稼げるっていう状態になっといた方が良さそうですね。
そうですね、
うん、分かりました。はい、で、まあ、村上さんさっきお話されてたようなその投資家さんに強くなってほしいっていう考えで、
はい、
セミナーも去年からやってるじゃないですか、
はい、
で今回そのオンラインにっていうのはやっぱりそのセミナーに来れない方、
はい、
たちからこうやってくれっていうような声があったりしたんですか。
そうですね、特に感じるのはあの地方の方、
はい、
遠方の方ですね、
はい、
からのお問い合わせとかも多くいただいてるっていうのが大きかったですね、
うん、
やっぱり僕らどうしても本業というか、はい、普段の仕事はやっぱあの投資の顧問としてやってますんで、
はい、
あのセミナーが本業ではない、
うん、
というところでやっぱりどうしてもセミナーやるっていうと東京でやるしか
全国行脚するわけにはいかないですね。わかりました。そうですね、だあのセミナーもそうですけどこのオンライン講座もあの首都圏不動産っていうふうになっているじゃないですか、
はいはい、
そうするとこれ首都圏以外の人は、
はい、
あの役に立つんですかね。
立ちますね。
全国どこでも使えます。
はい、使えます。
あ、そうなんですね。やっぱり不動産ってなんて言うんでしょう、地域差みたいのは、
はい、
あるかなと思ったんですけどそんなこともないですか。
はい、そうですね、もちろん家賃の高い低いとか経費率とか考えてくると、
はい、
そういった地域差っていうのはあるんですけれども、
はい
ね、やり方はどこも変わらないはずです。ちゃんと人がいるところ、
ちゃんと人がいるところ、
はい、あ、今僕らはまあ、なんで首都圏って歌ってるかっていうと地方が上がりすぎて、
はい、
むしろ首都圏の方が割安になってますよ、
うん、
っていうのと、あとやっぱり本当の地方、
はい、
畑とか電車が通ってないところとか、
はいはい、
本当の地方ですね、いわゆるだとどうしてもまあ満室になる可能性っていうのがそもそも低いですし、
うん、
家賃が低すぎるんで経費率が高すぎる、
はい、
からあの地方でやるんだったら都市の方が、まあ、札幌、はい、仙台、名古屋、大阪とか大きい都市、
あ、なるほど、
人も集まってて家賃も取れて、
はい、
っていう場所の方がよっぽどやりやすい。
あ、そういうことですね、
はい、
まあ、その家賃とか人がいるとか、はい、そういう賃貸経営が成り立つっていう前提は必要ですと、
はいはい、出口の容易さとかもそうですよね、
はい、ただまあ、そこが首都圏じゃなくても大丈夫ってことですね、
は
い、
そうです、
うん、
本質的なところはその資産価値の見極めとか、
はい、
あのどうやって安く買って高く売るかとかいうことなので、
はい、
別に地方だっていい物件いくらでもあるんで構わないんですけれども、うん、
はい、
まあ、全体的に見た場合ですね、どっちが楽かって言ったらやっぱり都市部の方が楽、
うん、
あと誰でも知ってるような場所っていうのは誰でも買いますんで、
はい、
やっぱそういうところの方がやりやすいですよっていうところですね、う
ん、なるほど、わかりました。じゃあ、まあ首都圏じゃなくても、
はい、
地方でもこう、まあ、人が集まるようなところ、
うん、
地方でも一等地ってありますもんね。
あります。
いなくならないような、
はい、
そういうところなどで、まあ、応用できるのがあるっていうことですね。わ、
はい、
かりました。はい、で、話はちょっと中身の話に移りたいんですけども、
はい、
その提供するプログラムですね、
はい、